ゼロ宣言といえ池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の羽崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さてさて社長、
はい、
今月のテーマは節分ということで、前回は節分の成り立ちや豆まきの由来、そしてやり方の話もしてくださいましたね。
はい、節分は本来年4回あるでしたね、
うん、
季節の始まりである立春、立夏、立秋、立冬、その前日が節分ということでしたね。
そうでした。読んで字のごとく季節の分かれ目だから節分ということでした。
はい、
それで豆まきの由来は今から1000年ぐらい昔の平安時代の宮中行事からということでしたよね。ついな、うんうん、と呼ばれる儀式が元になっているということでした。
はい、ついなでしたね、
うん、
疫病を流行らせる鬼、疫鬼を追い払い、1年間の無病息災を祈る儀式ですね。疫病や災害を鬼に見立てたわけですが、昔はこの疫病、つまり感染症というのは本当にね、恐ろしかったんですね、
うん、
天然痘やはしかは非常に致死率も高かったんですが、他の感染症でも本当に多くの人がお亡くなりになりました。
そうですよね。昔は現代のような医薬品もなかったわけですし、治療方法もよく分かっていなかったでしょうしね。
そうですね。江戸時代末期にこう日本で流行したコレラ、うん、これもなすすべがありませんでしたね、
うん、
当時は多くの人がどうすることもできずにコロリと死んでしまうというもんだから、うん、病名をコロリと呼んだくらいですね、うん、今では治療薬として抗生物質が使われますけど、抗生物質のこの基礎を築いたあの有名なねペニシリン、
うん、
これもね医療現場に出てきたのはもう昭和の時代にもう入ってからなんですね。
へえ、そうだったんですね。
はい、それから感染症の主な症状として高熱やこう下痢がねありますが、
うん、
汗や嘔吐、それから水のような便が続くことによって体から大量の水分が出ちゃうわけですよね、
うん、
そうなると適切な水分補給をしなければなりませんが、昔は水をやればね腹下しがもっとひどくなるって言って、
うん、
水分をね取らせなかった、そういうことも多かったんですね、
うんうん、
まあ、そうすると脱水症になるわけです、
はい、
もうねこれはね本当命に関わりますね、
うん、
今は水分補給がいかに大事か、これも本当皆さん、知られていますけども、
うん、
当時はねそれで亡くなった方が本当に多くいたと思いますよ。
それは言えますよね。間違った治療をしていたのかもしれませんね。
はい、だから本当に疫病は恐ろしかったと思います、
うん、
だからこそ鬼に見立てたわけですね、
はい、
そして庶民の間でたあの豆まきとして広まっていきましたが、昔はねこの豆まきもすごい真剣にやってたと思いますよ、
うん、
まあ、そうでなければ日本中でそしてねこの今の時代までこんなに長く続かなかったかもしれませんね。
なるほど、豆まきに対する見方が少し変わったような気がします。ところで社長、1年に4回あった節分が2月の1回だけになったのはどうしてなんですか？
はい、そもそも節分の頃、つまり季節の変わり目に体調を崩す人が多いっていうのは今もね同じなんですが、
うん、
特に2月は一番寒いですからね、
はい、
体が冷えて病気になりやすいというのはあったと思いますね、
うん、
まあ、一番の理由は立春の前日ということで、
うん、
昔は1年の始まりは立春からでしたから、うん、今年の無病息災を祈る最初の節分だからっていうことですかね。
1年の始まりは立春からなんですね。
はい、あ、加古さん、2月にはねもう一つとてもとても大切な始まりの日があるんですが、なんだかわかりますか？
とても大切な始まりですか？
はい、
なんだろう。
とてもとてもとっても大切な始まりです、
うん、
ヒントはね、2月の祝日に関係します。
2月の祝日、確か2月はカレンダー見てみると2つありますよね、
はい、
11日と23日ですよね。
はい、2月の23日は天皇誕生日、
うん、これ
金城陛下のお誕生日ですね。
金城陛下ですか。
はい、金城天皇のことです。
あ、
金城という言い方あまり聞きませんもんね、
うん、
その時々における在位中の天皇を金城天皇とお呼びします。
そうなんですか。てっきり令和天皇とお呼びするかと思いました。あの、だって明治天皇とか昭和天皇とかってそうした呼び方をしますもんね。
そうですね、
うん、
でもテレビや新聞でも令和天皇って言われることはありませんよね、
うん、
それと上皇陛下も平成天皇と言われませんね。
あ、確かにそうですね。令和天皇も平成天皇も聞いたことないですね。
はい、明治天皇の明治と昭和天皇の昭和、これはね、送り名と呼ばれるものです。
送り名ですか。
はい、送り名は崩御、これはあの天皇がお亡くなりになることを言いますが、
うん、
崩御された後に送られる追号のことです。つまり人の死後に、死後その徳をたたえて送る称号のことを送り名って言うんですね。これ死号とも言います。
そういうことなんですね。それだったら令和天皇や平成天皇と言わないのは当然のことですね。
はい、
あ、そうそう、とっても大切な始まりのことを聞いていたんでした。天皇誕生日じゃないということですか。
はい、まあ、全く関係ないわけじゃないんですが、2月23日のことではありません。
となれば2月11日、あ、カレンダー見ると建国記念の日ということになりますね。そっか、
その通りです。それでは加古さん、建国記念の日ってどういう日か分かりますか。
読んで字のごとく日本の建国を祝う日ってことですかね。
そうですね、この建国記念の日は国民の祝日に関する法律、こういうので定められておりまして、
うん、
そこには建国を忍び国を愛する心を養うと書かれています。
そういう法律があるんですね。国を愛する心を養うですね。
そうです、それではもうちょっと細かいことを聞きますが、はい、建国記念の日は、うん、建国記念日とは言わずのが入るのはなぜですか。
なぜ、考えたこともなかった。まあ、確かにのが入っていますが、建国記念の日、これまでごちゃごちゃに使ってたような気もします。全然わかりませんね
そうですよね、普通そんなことね疑問に思う人いませんもんね、
うん、
世界では、うん、例えばアメリカの独立記念日やオーストリアの建国記念日のようにはっきりと日付が分かっている国が多いですね、
うん、
110数カ国が建国記念日にあたる日を持っています、
うん、
そのうちの3分の2以上は、まあ、植民地だった国が独立した日ですね、
うん、
それでは日本はどうかというと、これね、明確なものがないということで記念日ではなく日本という国が建国されたことをお祝いする日として記念の日としたということです。
なんだか分かったような半然としないんですが、じゃあそもそも2月11日をその日にした理由っていうのはあるんですか。
加古さんよく聞いてくれました。
2月11日、
これねちゃんと意味があったんですよ。
も
ともと2月11日は紀元節という祝日だったんですよ。
紀元節ですか。
そうです、紀元節は日本を建国した日、建国記念日として定められていました、
うん、
だから本当はあったんですよ、建国記念日。
日本にもあったんですね。
はい、それじゃあ何をもって建国の日としたかですが、加古さん、初代天皇のお名前は分かりますか。
なんだっけ、これはね何かで聞いたことあるんですけど、多分神武天皇ですかね。
はい、その通りです。 神武天皇が即位されたのが今から2683年前、
うん、
紀元前660年の1月1日、
うん、
まあ、ただしこの1月1日は昔日本で使われていたいわゆる旧暦の1月1日のことですから、
うん、
この日を今の新暦に換算すると2月11日になるんですね。
うん、
ですから、この2月11日を紀元節としてお祝いしたんです。
なるほど、神武天皇が即位された日を建国記念日にしたというわけですね。でもこの紀元という言葉がなんか気になりますけど。
そうですね、一般的にこの紀元って言ったら西暦の紀元のことを言いますもんね、
うんうん、
先ほども紀元前、660年という言い方をしました。加古さん、西暦0年、つまり元年のスタートは何によって定められましたか？
それはキリストが生まれた年ですよね。
そうですね、ですから西暦をキリスト紀元とも言います。
は
い、そして日本にも独自の暦があるんですね、
うん、
それを神武天皇即位紀元、うん、または神武紀元と言います。
はい、
それと天皇の脳に紀元の紀と書いて後期とも言います。
うんうん、
日本古来の年号で言えば西暦2023年の今年は後期2683年になります。
後期2683年、神武天皇が即位されてから2683年、西暦よりも長いんですね。そして先ほど言っていた2月にはとってもとっても大切な始まりの日があるというのがこのことだったんですね。
そういうことです。今はこのことを、ね、知らない人が本当に多いんですが、昔は日本国民全員が知っていたんですよ。
そうなんですか。なぜ紀元節をなくしてしまったんでしょう？
はい、それは大東亜戦争後に日本を占領した GHQ によって廃止させられたんですね。
ここでも悪名高き GHQ が出てくるわけですね。
はい、戦後あらゆることに GHQ は関与しました。 GHQ は日本の素晴らしい文化や伝統を破壊することを目的としていましたからね。これもその一環です。
それでも建国記念の日として復活したわけですね。
そうです、国民の間でその動きが、ね、高まり続けたんですね。そしてようやく1966年にこの2月11日を建国記念の日として制定されたわけです。でもこののを入れたのはまあアメリカに対する遠慮でしょうかね。しかし私たちはこの日をこの日の由来を正しく理解しなければなりませんね、
うん、
それとこの世界を見渡してもですね、一国で2683年以上も長く続いている国は一つもないんですね。これは本当に誇るべきことですね。
本当にそうですね。日本の建国記念の日がどういう日だったのか、今日もいいお話聞くことができました。ところで社長、
はい、
実は先ほどから聞こうと思ってたんですけれど、
なんでしょう。
いや、今日はもっと別の、違う話することになってませんでしたっけ？
地獄の話でしたっけ？
じゃ何言ってるんですか？違いますよ。今日はお豆さんがとっても健康に良い話をするって言ってたんじゃなかったでしたっけ？前回、孫は優しいって叫んだところで終わりましたよ。
そうでしたね。またやってしまいましたね。
はい、もう今日も時間が来てしまいました。それじゃあお豆さんの話はまた今度でいいですか？
はい、今度ちゃんとやります。
はい、よろしくお願いします。さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市飯山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておき情報をご紹介いただきましょう。
はい、ありがとうございます。孫は優しい、聞きたかったです、社長。では私からは大井建設のイベント情報をお知らせいたします。
はい、
エアコン暖房が苦手な方へ、エコウィンハイブリッドを体感する会、 というイベントを2月26日日曜日、時間は10時から12時です。で場所は島田市神座にのゼロ宣言住宅、あの社員住宅ですけれども、あのそこでにエコインハイブリッドという、ちょっと特殊な、ね、冷暖房器具が置いてあります、使っています。でこのエコインハイブリッド、多分ね、以前電磁波の話の時にも出てきたと思いますけれども、このパネルから遠赤外線を放射する、そういったね、あの風も起きないし音もしないし埃も舞わない、で部屋が乾燥しない、で床と天井とかね、あと隣のこうリビングと仏間とか、そういう部屋の間でも温度ムラが発生しない、すごいメリットいっぱいの暖房器具なんです。でただデメリットというか、最初にね、どうしてもそのエコインハイブリッド買う費用がかかりますし、動力にエアコンを使うので、その両方エアコンとエコインハイブリッドというね、この、なんていうかしら、暖房器具を、これを、買わなければいけないっていうことぐらいしか私は思いつきません。でこのほわっとね、あったかい冬のエコインハイブリッド体感する、このイベントを2月26日に開催しますので、またホームページとインスタグラム、フェイスブックでお知らせします。ぜひ皆さんお越しください。
はい、ぜひぜひチェックをしてみてください。そしてお出かけください。さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設って検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。社長、そして浜崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。